大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
2024年6月28日の大人のラジオ、ご機嫌いかがでしょうか。阿部健人です。
小屋敷翔吾です。
人とたいです。
あっという間の6月ね、
1年が半分終わってしまう、ね、
っていうかさ、意味が違ってさ、はい、6月の次は何月？
え？7月？
7月っていうともうさ、なんか夏だもんね。
夏ですね。
意味が全然違ってさ、ここの1ヶ月は大きいよね。
季節が変わると
、はい、どう小屋敷坊やは、はい、なんか真新しいことあったの？
そうですね、まさしくその季節の移り変わりという意味では、うん、あの6月に、3週連続で北海道にお仕事で行ってきたんですけど、北海道の6月まだ上旬は、こちらの3月下旬か4月ぐらい、
そんなにな
んですよ。夜だともう10度を下回って、本当にコートがないと寒いぐらいめちゃくちゃ寒くて、そういう意味でまだまだ冬と言ったら大げさですけど、春がようやく来たなっていうぐらいなんだなっていうのを感じました。
あ、でもなんかすごいわかるわ、なんかこうタイムスリップじゃねえけど、あら、また冬かみたいなね。
そうなんですよ、季節が戻って。
そうだよね。
で、だから東京帰ってくると、うわ蒸し暑いなっていう
そうなんですね、
すごく感じました。
姉さんは、タイ姉さん、なんか6月あったんですか？
いや、でも今の流れからいくと、私は台湾に行ったんですね。もう夏を通り過ごして猛暑というか、もう夏の夏っていう感じで。
そんな暑いんですね。
はい、あのもう34度とか5度で、午後になるとスコールっていう感じの、そういう、あのもう熱帯っていう感じでしたね。
でもそう考えるとすごいよね。こっちは、ね、北に行って、こっちは南に行って、ってね、どこにも行かない阿部先生。
阿部先生はどうだったんですか？
そ
うです
よ、阿部先生はね、今日ラジオ局に入るときに、いつも通り入り口のところのね、押すボタンのね、はい、番号をいつも覚えてないから、うん、でね、隙間からこうに見たらね、タエ姉さんこっち見てるわけ、
はい、
ニコニコニコニコ入れないね、先生を見て笑うんだけど、それまではね、これ過去も何回も経験してるわけ、
はい、
今日はね、なんかかわいそうなね、野良犬か何かをシッシッってやってるような感じだったから、なんかそういうプレイがね、なんかあんまり嫌いじゃないんだね、先生は。でも先生あれだよ、暇な時なんでかわかんないけど、人と耐えでしょ、うんうん、なんかもうちょっと面白い名前ないのかなとか、いろいろ何個死んでいく考えで、
何してるんですか、
名前ですか。
売り組むために、人とだろ、一、うん、って書いて青で、
はい、
あの何名の名だろ。
そうです、そうです。
だけど人をさ、人間に、人と田んぼの田絵とかね、人と田んぼ絵みたいな、なんか意味のないことをずっと。で、小屋敷坊やなんかもさ、はい、人と的な名前をつけて、人若翔吾みたいな。そう考えたら、
どうなんだろう、
それ は。そう考えたら先生はどうなんかね、人紫健人とかね、なんか分かんないけど、ずっとなんかそんなことを考えながら、
はい、
考えちゃう時があるんだよね。先生って可愛いね。
だいぶ6月ちょっと瞑想してる先生な感じですね。
ぐるぐるぐるぐるしてる感じがしますけど。
ちょっとさ、ね、これ言うか言えないかちょっと悩んだ、この話しちゃっていいのかな。
あの、ダメだったら多分カットされてると思って大丈夫だと思います。
この間さ、
はい、
銭湯行ったわけだよ、
はいはい、
で いつも俺コロナがあったからもう決まった銭湯しか行かなかったんだけど、最近なんか解禁したのかしないのか分かんないけど、ちょっと緩くなってきてんじゃ、うん、昔行った銭湯行ってみようかなって、はい、ね、場所は言わないよ、どこ、ちっちゃいプールついてんだよ、
プール、
うん、でものすごく良くて、こうほら水原の水ってものすごく冷たいわけ、冷水みたいな機械を使って冷えちゃってるから、はいはい、17度とか8度ぐらいじゃないの、プールのとこは水は常温だからさ、だからちょうど入りやすいわけ、
はいはい、
サウナ入ってボンみたいな、
うんうん、
なんか行ったらさ、日曜日なんだけどさ、ものすげえ混んでんだよね、昔空いてたんだよ、おーでさ、入ったらもう筋骨隆々とした若い兄ちゃんばっかりが、ね、もう本当にいっぱい満員だよ。サウナがあってさ、
はい、
サウナがあって場所は言わないよ、サウナのとこ座るためのマットみたいなのが置いてあるわけ、はいはい、でみんなそれもっと思ってさ、列でこう並んでんなんだよ、行列のできるお店みたいな、
今サウナブームですよ
ね。ですよね、増えてますから。
いやだけどなんかさ、ちょっと不自然だなって思ったの、 あんまりにも若くて刈り上げててさ、ね、筋骨隆々としてるんだよ、うんうん、
で若いんですか。
そうでも中には年配見てひげの生えてる人とかもいて、うんうん、でもちょっとなんかこの戦闘歴長いから、うん、ね、
はい、
戦闘体制長いこと戦闘体制を取ってきて
この光景は
どれはちょっとひょっとしてみたいに思ってね。だけどなんかこれ私顔がいかついからこうみんなこうなんか急におそらくこれそういう グループのお風呂になったのかなって思った。場所は言わないよ、うん、だから初めてだわ。
へ、
歌舞伎町なんかにはもともとそういうので有名なサウナみたいなのがあるわけ。
へ、
それさたまたまそこしかやってなかったらそこに行くみたいな時は、はいはい、そうなんだろうなって思って行って、うんうん、なんか水風呂に入ると斜め横にさなんかものすごい近い距離に誰かいたりとかだけど、うん、あここはそういうとこだからと思うじゃん普通の銭湯だったんで。
へえ、でもその人たちはお互いに知り合いっていうわけではなさそうなんですか。
だけど行ったらなんかわかる。姉さんもこういう話好きそうだね、
うん、もう今ちょっと阿部先生楽しかったんじゃないですか。
阿部先生が
すごいんだよ筋肉が。別に僕らそういう人に対してねあの違和感はないけどあそこに言うとなんかこうなんかいつも隣にいる人が同じ顔だったりするわけよ年配の。
はいはい、
え、はい、で打ち返ってから調べてみたんよ、
はい、
だからさすがだからサウナは入んなかったわけ、
うん、
怖いから。だってびっしりなんてこれ初めてだよ
だって日曜日の何時ぐらいですか。
3時半とかになったかな。でサウナは1000円だからでサウナにはあの金を払いましたよっていう
なんかリストバンド
みたいなのあるわけ、はい、でみんな列で並んでるわけで人が2人出てくると2人入って、
はいはいはい、
人が1人出てくるとそこずっとみんな並んでるわけさ中見たらびっちりだよ。
え、先生はリストバンドはつけてなかった。
つけてたけど
つけてたけど入んなかった。
もしあんなとこに入っちゃってね先生はほら元気はいいし、うん、凶暴そうに見えるけどちょっと足がよくつったりしちゃうからだけどあんなか人気があるってことはなんかあれなんかで打ち返ってみたの、
はい、
したらスレってあるじゃんスレが上がってて、うん、今日何時に行きますとかさ、うん、来る人いますみたいなそうなってんだよ。
そんな風になってるん
ですね。なってんだよ。今日初めてなんとかブルーね、うんはい、デビューです
とかさ、そうなんです、
ね、うわーやっぱりそうなんだって思って
、
うん
はい、
なんかね不思議なとても不思議な日曜の午後すごいどうしてもこんな話をさねね坊やと特に姉さんにしたくて誰かに話さないとさ
いや
胸が張り裂けそうだったから
消化しきれなかった。
放送終わったらぜひその場所
をうわだけどね
7月も行ってそうですね。
なんかねすっごい、うん、うちの宮崎 P がね複雑な顔してるからカットされちゃうかもわからないですけど
妙に短い
オープニング短い可能性もありますね。
オープニングでしたみたいなことね
、はい、
お店ので6月姉さんさ、
はい
やっぱり台湾に帰ってたりしたの。
そうですそうです。
なんで姉さんそんなにニコニコ笑ってるの。一番頭変になっちゃったんじゃないの姉さん。
台湾の話するとなんかちょっとこう自然と、ね、
愛がね愛
がなんかわかるわ、ね、この番組3人とも壊れかかってるなこれ、うん、
ちゃんと話をさせてください
、うんはいはい、台湾に行ったんでしょ。
はい今回台湾に行ったのは重大なミッションがあって
銭湯、う
ん、はい、あ違います
銭湯じゃないんだ。
台湾ね銭湯文化ないんですよね、うん、そう日本時代にこう台湾に持ち込んだそういう裸で入るっていう文化はあるんですけど、
あ、
まあ、すごい少ないですそれ、
うん、やっぱ暑いからなんじゃないの。
あそうですね家でももともとはもうシャワーしかないっていう家がほとんどだったので。
でも以前のあの本だと温泉の紹介はありましたよね。
そうですそうです。だからその温泉は、水着着て入るタイプ。
あそっかそっか。
そうなんです。
いわゆるあの日本でいうと湯浴着みたいなのなんかこう着用して入る形のお風呂。
もうあの男女一緒にどっちかっていうと公衆のプールみたいな感じです。
男女一緒なんだ。じゃあ安心だねなんか。
そうです
なんかこうね
どういう安心なのかわかんないですけど、はい、う
ん、なんで男女別だと不安になるんだろうか、
うん、いや、うん、だね、
はい、でだからそうじゃなくって、うんうん、台湾行ったのは、うん、実はですね秋にあの舞台をやるんですね私、
ま、
こう見えても一応役者なんです
女優ですか。
それの記者会見があったんです。
うわ ねえ、どんなこと聞かれるの？
どんなこと聞かれるの？まあ、これ、はい、私の書いた、エッセイ本の舞台化したもので、
うん、前書いたやつ？
そう、今回再演なんですよ。
でもすごい、キャブが入ってるってこと
じゃん。そうなんですよ、おかげさまで。だからそれの、まあ、再演迎えた心境だとか、あとはキャストもちょっと今回新しいメンバーが加わったりとかしてるので。
昔は切ったんだな。
違いますよ。そう、だからその方の、まあ、意気込みを聞かれたりとか、あとはやっぱりもう結構3回目になるから懐かしい面々と会って、ちょっとしたファミリーみたいな感じだったんですよね。
はい。再々って言ったら姉さん、まあ、こんなこと聞くといやらしいけど、もうおじいじいの方がもうガッポガッポ。
そうですね。でもね、本当に日本からもぜひ皆さん見に来てください。
その上まだ宣伝かける。
呼び込みですから。
どうも今日なんか肌の張りがいいなと思って。
前の、他にもちょっと台湾だけじゃなくて、私もう一個母のふるさとの石川県の中能登町にも、その後行ってきて、はい、そこで日台交流みたいな感じで、中能登町になんと台湾から結構15人ぐらいのこういろんな、ね、議員さんとかが来たんです。
そうなんだ。じゃあ結構偉い人来て、こっちも偉い人行って。
そうなんだ。町長さんとかはじめ皆さんでおもてなしをして、まあ、今後ね、実は中能登町と台湾のある町がですね、姉妹提携したいっていうことで、まあ、そういうちょっとした交流をしてきました。
じゃあ2個目だ。この間ほら栃木県かなんかに
覚えてらっしゃるんですね。よく、
だっていつも家帰ってメモしてるから。姉さんの話だけは。
ありがたいです。
これじゃあもう2回目だね。2回目って2個目だ。そこでね、なんかつなぎ役をするわけだ。
そう、ちょっと頑張っていろいろとやってきました。
すごいね。銭湯入ったの？
銭湯は入ってないです。
入ってないね。ありがとうございました。そんなこんなで今日の大人のラジオ進めてまいります。
大人のための大人のラジオ。この番組は各社の提供でお送りします。
野村、
第二の人生に必要なのはお金だけじゃないから。ゆったりとした旅を楽しみたい。健康はもちろん、若々しさもまだまだ保ちたい。住まいをもっと快適にしたり、相続のこととか、もしもの時のことも考えておきたい。セカンドライフのために知りたいことってたくさんありますよね。あなたのハッピーなセカンドライフのために、野村証券の本支店では、さまざまなスペシャリストを講師にお招きして、野村のハッピーライフセミナーを開催しています。詳細はウェブで野村のハッピーライフと検索してください。なお、当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります。
それ野村に来て。
大人のラジオ。
チャリンコタエのコーナーです。
わー、
さあ始まりました。だいぶテンション高いですけど、阿部先生、今回はですね、5月の6日からの、自転車旅、豊岡、城崎温泉ということで、だいぶ行かれましたね。
そうですね。でも実はこれチャリンコタエで、今自転車とおっしゃったんですが、
はい、
自転車乗ってない。
え、これ自転車乗ってないんですか？
お前ら舐めてんじゃねえのか。
確かに写真見ると、自転車が、他の方が乗ってる自転車の写真はあるんです
けど、舐めたことしやがって、
乗ってる雰囲気を出したくてサイクリストを撮りました。
それ詐欺じゃん、詐欺じゃん。
いやいや、ちゃんとしたミッションがあって、ここでね、まあ城崎温泉という、関西の奥座敷と言われてるところに行って、でそこで城崎のサイクリングっていう大会があるんですけど、そこの、試走する予定だったんだけど、車で試走したって。
自転車ではなく。
はい。
なんだかもうついていくことができません。
ってことはこれただの旅行、まあミッションがありつつも、
まああのメインは温泉ですね。あの小屋敷さんと同じ
一緒じゃないですか。
まあまあだけど。まあまあまあだけど本音で言うと、はい、そうそうそれでいいんだよ。だんだんだんだん人間らしさを取り戻してね。ね、そう自転車に乗るばっかりが人生じゃないんだから。
確かにね。
そうですよ。でもほらあの城崎って本当にね、はい、こう名前として皆さん多分なんか聞いたことあるなっていうところだけど、うん、
はい、あの城崎にて志賀直哉さんのね小説で、
そうなんです。はい、城崎って聞いたことあるけど、でこれ番組始まる前から城崎城崎城崎城崎城崎ってずっと言ったけど、
文豪とかやっぱりそうが行って、うん、あの温泉地として本当にもう歴史があるところで、でそのなんか私も初めてもちろん行ったんですけど、うん、なんと東京から行って5時間半ぐらいかかったんですよね。乗り継ぎ乗り継ぎ乗り継ぎで、だからもう台湾に
往復
できちゃうぐらい、
ね、海外行けちゃう時間ですね。
姉さんあれだよ、先生が行った、ね、銭湯なんてバイクで5分だよ。
そうですよ。
もうそれでもう綺麗になっちゃうんだから。
でもね、それだけかけていくだけ の、うん、あの価値があるぐらい、うん、面白かったのがその外湯システムっていうのがあって、
は
い、
外湯システム、
うん、そう、あのいわゆる銭湯が、うん、7カ所ぐらいあるんですね、うんうんうん、で旅館がほとんどそのなんていうんですか、うん、内湯っていうのがそんなに豊富あのなんて大きくなくて、もうとにかく宿泊者全員が外のその
はいはいはい、
あの公共の浴場、
共同浴場みたいなのがバーッと立ち並んでる感じなんですね。
どのくらいの範囲にさ、
歩いて遠くても10分15分で行けるぐらいの、
遠いなだけど、あれって15分かけて風呂行くのか。
だってちょうどいい加減ですよ、うん、こう湯上がりで、
その間にお店とかあったりする。
あ、そうですそうです。だからいろんなお店を見ながらお風呂行って、でまた上がって次のまたお風呂に行くみたいな、だから 2,3 個こうみんないくつか入り比べるみたいな。
はあ、体に悪いね。
いいんです。
だって体がさ、なんか体の油がみんな取れてパサパサになっちゃうんだってよ。
そうなんですか、うん、
ザブンと入って上がっていくのであればね、
洗わないの。
いや一応洗いますよ、入る前は。
いやなんか今洗ってないっぽいわ。
だかな、
この間テレビでね見たもん、最近のね、最近のこの Z 世代の見た、
見た、
女の子たちはねお風呂に入んないんだって。
そう、お風呂に入らない、なんかそんな単語ありましたね。
だからきっと姉さんは昭和世代なんだけど、うん、Z 世代をなんか真似しようとしたんだな。うん、それわかるわかる。
そう、でもね、あと、うん、本当にね外人が多かったんですね。
はあ、外国人の旅行の方が、はい、方が、
だからお風呂その入って、うん、本当にね、20人ぐらい入れるような浴槽に、うん、全員外国人に囲まれて、私だけ日本人だったっていう、そういうところもあって、びっくりしました。
あれだろ、ヤマトの魂を見せてやったんだろ。
そうですね。
なんで戦うんですか。
でもこう深いの、深いの。
深い？
うん、だ湯船さ。
あ、普通の銭湯みたいな感じなんですけど、うん、一個一個全部特色があって、うん、まあ、例えばその、一人で入るようなあの壺風呂みたいな、うん、こういうのがあったりとか、うん、ヒノキのお風呂とか、うん、あと外の本当に大きい、うん、あの庭園の中にある露天風呂だとか、あと半分岩の中にあるようなそういう洞窟風呂とかって、一個一個が全部こう
熱いの、熱いの、
結構熱湯でした
ね。熱いの、
42度とか。
ぬるぬるしてんの、それともサラサラしてんの。
ちょっとぬるっとしてて、で、うん、結構、しょっぱめの感じだから、うん、なんていうんですか、上がっても湯冷めしにくい。
飲めるの、飲めるの。
飲める陰線のところもありました。
うん、でも面白い。だからそういう運営の仕方なんだよね、この町自体が。
そうなんです。
旅館がもうそういう風な、もうビジネス、モデルなんだね。
で皆さんその浴衣を貸してくれて、うん、で綺麗な浴衣を着て、でそのパスみたいなのをもらって、うん、ピッてやると一個一個に入れるって、もう入り放題。
先生も法務省いう時こうパスっていうか身分証明書がないといつも止められちゃうからね。
それは警備の関係のやつですよね。
これだけどさ、真面目な人写真がさいくつ載ってるけど、もうすごい感じはいいよね。
感じすごいいいですよ、本当に。
なんか風呂の、これってだけど水風呂はないよね、さすが。
水風呂はなかったですね。
温泉ってないんだよね。
そう、あのサウナとかが、うん、
あった。サウナはあるの。
サウナ一箇所だけありましたね。あ、そうだから結構面白いんですよ、本当に。
じゃあ、ね、ここの写真のより左上のこの綺麗な女性は？
もちろん私です
よ。うわ綺麗だ。
もちろん私、浴衣美人。
この持ち歩
い聞いてます、先生、浴衣美人。
持ち歩いた写真の右の一番下のこの女性は
私です。
使用前と使用後みたい。
何言ってんの、私服美人。
もう先生一枚取られました。
でも漫才やってるみたいになってますね。
これ面白い。で何泊行ってきたの？
これは3泊4日ですね。
へえ。で3泊でさ、はい、もう正味な話、何回風呂に入ったのさ？
あ、全制覇しました。私お風呂大好きだから。
そりゃそうだわな、洗わないんだもんな、浸かるだけだから何回でもいい。
ザプンザプン、
ね、いくつ全制覇っていくつよ？
7個
あー、でもそれって結構思い出に残るよね。
そうです、うん、だからぜひ行かれてみてください。
でも昼間から飲んじゃうんだ。
昼間から、あ、着いたのが私ここは一泊しかしてなくて、うん、あと他の近隣のところ、うん、例えばあの伊豆市とか、うん、豊岡市とかそういうところにも行ってたので、うん、まあ、あのここは夕食で、うん、あのまたやっぱり牛食べました。
じゃねえねえ、これ以外にも風呂入ってんの？
入ってますよ。
じゃ全部それを入れて7つ？
何回入ったんだろう、もう数えられない。
数えられない。
暇あったらお風呂入ってた。
いや、あ、そうなんだ。ね、それでさ、ね、私結構風呂詳しいから、
それ
の
お風呂好き、
そこら辺の小屋敷坊やと違うの。
私もお風呂大好きですよ。
じゃあ今度3人でお風呂行きましょうよ。
だから2人で行けばいいじゃん。
なんで？
だけどさ、そのいっぱい入った中で一番思い出残ってるのってのはどんなとこでしたか？
あ、私がこの中で一番気に入ったのは、うん、一の湯っていうその城崎温泉の中で、う
ん、何番目に入ったところ？
3番目に入りました。
なんで良かったんですか？
そこのなんか洞窟岩風呂みたいなところがすごく雰囲気が良くて、半露天で夜入ってで、もうなんかちょっとうとうとするぐらいのいい湯加減でしたね。なんかこうそよ風も吹いてっていう。
あ、なるほど。やっぱりこうそういう岩のところって、うん、やっぱりそれは温泉じゃないとないもんな、うんうんうん、いやそれ先生が行く銭湯にもありますよ、うんうん、だからそれ人工の岩だからわかるでしょ、はいはい、本当の岩なんでしょうね、うんうん、こういうところってお湯がだからもう源泉かけ流しなの。
そうです、
ね、あ、いいですね。
で元のやつは熱いの？
元のやつ熱いです、
うん、
まあ、あとはこの城崎、うんね、その最初にあったサイクリングの結局コースを、まあ、車で見たってことですけど、うん、サイクリングをやるってことですか、ここで？
そうなんです、あの年に1回、
はい、
まあ、城崎ここら辺あのコウノトリで有名なの知ってました、うん、豊岡って。
あ、そうなんですね。コウノトリ、
コウノトリを復活させてというか絶滅しそうなのを、うんうん、またこう飼育して、でコウノトリが見られる里っていうことで有名で、うん、まあ、それにちなんでコウノトリチャレンジサイクリングっていうのをやってるんですね、年に1回、うん、そうで本当に海岸線沿いからヒルクライムまである結構走りごたえのあるコースで、うんうん、まあ、それをね、走る予定だったんですけど、ちょっと時間の関係、お風呂入りすぎちゃったから走る時間なくなっちゃった。
分かるよ、それはそういう時もあるよ、うん、生きていればさ、だいたいね、もう偉いなと思ったの、小屋敷坊や、はい、この流れの中で力づくでもう一回自転車に持っていくって、ね、本人が乗ってねえって言って
ちょっとびっくりしちゃった、
ね、もう全く乗ってないの、お湯に浸かって物を食べただけだから。
いやでもこのサイクリングコースがあるってことは何かあるのかなっていうのが気になって、
でそれぐらいちょっとそこぐらい車で走ってみたりしたの？
うん、あの
横切ったぐらいだ。
いやいやいやいや、一応ちょっとこうね、うん、8割ぐらいは走りました。
うん、そういうことにしとこうかな。
一応チャリンコタイのコーナーということでお送りしました。
はい、
第二の人生に必要なのはお金だけじゃないから。ゆったりとした旅を楽しみたい、健康はもちろん若々しさもまだまだ保ちたい、住まいをもっと快適にしたり相続のこととかもしもの時のことも考えておきたい、 セカンドライフのために知りたいことってたくさんありますよね。あなたのハッピーなセカンドライフのために、野村証券の本支店では、さまざまなスペシャリストを講師にお招きして、野村のハッピーライフセミナーを開催しています。詳細はウェブで野村のハッピーライフと検索してください。なお、当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります。
それ野村に来てみよう。
大人のための大人のラジオ。
今回の大人のラジオはいかがだったでしょうか。
はい、阿部先生といえば先日ね、凶悪犯プロファイル本の方を発売されましたけど、
すごい評判になってますね。
ねえ、はい、どうですか。
いやもうね、なんていうのかね、これ一瞬真面目な話なんですけど、これ海外のやつで、私いっぱいそういうあの人に会ってるわけ、手紙のやり取りでも最低3年はやってるから、電話かけたりとか直接会い行ったりとか、でこれずっと出したかったけどなかなか出せなかったの、海外ものってね、なかなか出版社がほらマーケットが日本のもの結局なっちゃうから、でなんかまあ勇気を出して協力してくれた人がいたから、でなんか私の名刺代わりなんだよね、そういう意味ではあ助かったなっていうね、で読んでくれた人も結構なんかとても良かったですみたいな。
好評、
だってリスナーからもすっごい ね前回たくさん
たくさんのお便りいただいて、
皆さんすごい読んでみたいとか、読んで面白かったって、
なんかそういうのを持ってほら日曜の午後とかね銭湯に行ったりとかさ、そういうなんかちょっとチラチラって読みながらなんかね楽しみながらやってもらえるといいかななんて、ね、先生思ってるんです
けど。なるほど。そのね凶悪犯プロファイルですけど、阿部先生あの前回も読みたいというメッセージたくさんね、番組に来てたんですけど、番組のためにもう、ね、もうちょっといただけないですかね。あ
そのセリフなんか BS のチャンネルでなんか社長が通販の社長が
通販番組
もう一声
わかりました。じゃああと数冊を申請したいと思います。
ありがとうございます。本当に通販番組みたいになっちゃいましたけど、ということでじゃあ、凶悪犯プロファイル、この番組をお聞きのリスナーの方に、抽選でプレゼントさせていただきます。
はい、
詳細は大人のラジオのプレゼント応募欄に、アクセスしていただけたらと思いますので、
よろしくです。
どしどし、番組宛にメッセージの方お待ちしております。
そうです、
はい、そしてこの番組では皆さんからのご意見ご感想疑問質問健康歯科曲のリクエストなどをお待ちしております。今後も歴史コーナーチャリンコタエのコーナー健康歯科のコーナー社会病理のコーナーゲストのコーナーなどいろいろなコーナーを織り交ぜお送りしてまいります。各コーナーに関する疑問質問などどしどしお寄せください。
はい、それではお時間となりました。お相手は私阿部健人と
小屋敷翔吾と
人とたえでした。
それでは次回の放送まで
さようなら。
大人のための大人のラジオ。この番組は各社の提供でお送りしました。